高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。さて、今日で配信26回目。
はい、
撮ってるのは7月の半ばですけど暑いですね。
暑いですね、本当に。
ちょっと信じられない、もういやでね、これだけ暑いと私割と引きこもりがちなんですけど、
はい、
外出てます？
そう、あんまり出てないですね。
あんまり出てない、
はい、
あんまり出ていないというのに今日のテーマは旅行とインバウンドですね。この夏旅行する予定とかあります？
いや、ないですね。仕事がめっちゃ入ってます。
おなんと、私も田舎名古屋なんですけど、
はい、
田舎に帰省するぐらいかなという2人でなぜか旅のテーマで今日はお送りしたいと思います。
でも帰省があるだけ羨ましいです。私実家東京とかなんで。
近くていいじゃないですか。違うか、旅行気分にはならないか、はい、ゆとりのある人生を過ごす、旅行に行くためにもお金は重要です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、旅行とインバウンド。さて、今回は旅行とインバウンドがテーマですが、改めてインバウンドというのは何かというと、外国から観光客が日本にやってくると、これ外に行くのアウトバウンド、向こうから来るのインバウンドと呼んでいるということですね。
はい、今年の夏の海外旅行の需要はやはり円安の影響が出ているようで、日経電子版の2024年7月4日付のニュースで、夏の海外旅行、円安直撃で回復に遅れ、近場のアジア人気ということで、 JTB さんが2024年の夏休み期間の海外旅行者数が前の年に比べ 1% 増の175万人になるとの見通しを発表しました。これが2019年の6割の水準にとどまっていますということで、まあ、結構あんまり皆さんやっぱ旅行に行かない方が多いというところですかね。
コロナ前には戻らない、
うん、
だってコロナ前って多分為替って110円ぐらいでしたよね。
確かに確かに。
で今100、収録時点で150円台になんとかなんかいろいろあっても、うん、なってますけど、めちゃくちゃ円安でちょっと辛いですよね。
数十円の差ですけど大きいですよね。
去年ね、無理やり私海外旅行に行ってしまったんで、本当辛くてしばらく行けないなっていう感じが記憶が強いから、まあこれはしょうがないかなと、うん、でそれのね、裏返しでやっぱすごく多分海外の観光客から見ると、まあ、安くなってると、日本が、なのでいわゆるインバウンド需要は旺盛ですね。私最寄り駅がスカイツリーがあるところの近くなんですけども。
行っていいんですかそれ？
スカイツリーの最寄り駅ってたくさんあるんですけどね。まあそのうちの一つなんですけど、スカイツリーの周りよく行くんですよ。あと浅草特に、ね、浅草がもう無理ですね。
確かに、
たまに行ってたちょっとランチが美味しいお店って、平日の昼間にねそろーって散歩ついでに行ってたんですけど、この間行ったらランチタイム外しても1時間待ちなんですよね。
やばいですねそれは。
もうちょっとなかなか地元民にとってね、インバウンド歓迎っていう面がある一方でちょっとどうかなっていう、やや生活にこう圧力というか支障が、京都なんかすごいって言いますもんね。
確かに電車とかも外国の方で結構混雑してたりもしますよね。
まあという日本の風景を変えてしまったという感じがするインバウンドなんですけども、
はい、実際インバウンドが日本経済を支える柱になってきているということは事実でもありまして、まあ、2020年1月から3月の訪日客消費は年換算で 10年で5倍に拡大したということで、まあ、かなり自動車に次ぐ規模ということで、かなりの規模を占めてますよね。
いやー、これって本当衝撃的ですよね、
うん、
だって日本って言えばやっぱり車と、まあ、昔はあとエレクトロニクスっていうかね、電化製品なんかの輸出で食ってる輸出立国ってよく言われたんですけど、本当これ観光立国になってきてるっていう感じがしますよね、うんうん、でまあそれって本当ここでせっかくね今円安なんでね、来てもらって稼がなきゃっていうことなんですけど、一方でちょっと分散させるっていう努力を多分しなきゃいけないんだと思うんですよね、うん、東京京都とかその辺に一極集中しがちなんで、もっとね日本の人でもたまに地方に旅行に行くと、あ、こんないいとこあったんだみたいなのってたくさんありますよね。そういうところにインバウンドの人も、まあ、どんどん分散してくれると、少しなんかいわゆるオーバーツーリズムって言われる問題もね緩和するんじゃないかっていう気がするんで、この辺がこれからの課題かなっていう気がしますね。
確かに私昨年石垣島に行ったんですけど、
はい、
意外と外国の方少なくて、
お
やっぱ海だと他に多分リゾート他の国も多いからなのかなとかちょっと思ったりしました。日本っぽくないというか、あんまり
北海道はね、うんうん、すごく海外からのお客さんが多くて、うんうん、ちょっとやっぱり気候がユニークだったりするんですよね、うん、
確かに確かに、
なかなかこんな冬に雪が降るとか見たことないみたいなね、うん、日本って雨と雪がめちゃくちゃ多いですよね、うん、それはなんていうか差別化ができちゃってる、
うんうんうん、やっぱそういうところちょっと他の国と差別化できてるところがやっぱ人気の観光地になっているというところですかね、うん、はい、実際海外からのお客さんはコロナ禍の前上回っているということで、うん、まあ、それもすごいですよね、
うん、うん、でもちょっとねこっちも旅行したいですよね。
そうですね、ちょっとね、最近国内旅行もすごく高くなっちゃっているからね、移動も私たち自身も国内行くのも大変ですよね。
いや、もうこれ旅行だけじゃなくて出張する人も、東京に出張するときに宿がもう取れなくなっちゃってるっていう問題があって、うんうん、実際ちょっと軽く検索すると 3,4 万とか一泊、うん、ビジネスホテルでかかるんですよ、うん、大阪でもそうですよね、
うん、
これ本当旅行で家族何人かでっていうとえっていう金額になっちゃうんで、国内旅行もしにくくなってるんですよね。やっぱりちょっと円が安すぎんじゃないかなっていう
ね、そうですよね、
ホテル側というかね、うん、宿泊施設側の戦略ももうだんだん海外のお客さんがそれでも安いって泊まってくれるんだから、もうどんどん値上げしちゃえっていう風に変わってきてるんで、うん、いやー、なんか国内旅行も贅沢になっちゃうっていう、
そうですね、
寂しいところですね。
私も結構出張があったりして地方に行くことが多いんですけど、でやっぱホテルの金額全然違います。なんか2倍とかになってると思います。
東京以外、あ、大阪とか、
あ、そうそう、大阪とか、うん、そうですね、
大都市圏だともうそうなっちゃってる。
そうですね、なんか1万円台で全然泊まれてたところがやっぱそれじゃ全然泊まれなくなってるので、日帰りで帰ったりなどしておりました
強引にね、
はい、
うーん、あまりよろしくないなそれは、
うん、ちなみに国土交通省の観光白書令和6年版の観光動向によりますと、
はい、
外国人旅行者の受け入れはフランスが1位で、次いでスペインが多いということ で3位がアメリカで、日本はこれでも42位なんですね、ということで意外と低いなって思いました。
お、383万人なんですね、
うん
うん、これ多分ですね、ランキングの上の方にいるフランスとかって、要は隣の国からひょいっと地続きで来られる、
あ、確かに、
から外国人といってもこれなんか名古屋の人が東京に来るみたいな、ね、イギリスからパリまでって高速鉄道で2時間ぐらい、
うん、
なのでそれこそ日帰りできなくはないんですよね。私もイギリスに住んでた頃は弾丸パリ週末旅行みたいなことを、うん、やったりしてたので、まあ、それで人数がすごく多いっていうのは確かにあるんでしょうね。でもアメリカと日本はなんか海を渡ってくる観光客が多分多いでしょうから、うん、それで言うと日本の順位が、まあ、そんなに高くないけど、人口1億何千万人で400万人近く来てるんだから、
う
ん、
確かに小さい国にしてはちょっといっぱい来てるみたいな、
いっぱい来てるって感じはしますよね、うん
うん、
で、 観光収入でいうと、まあ、アメリカはものすごい金額で、これなんか金額直すと何十兆っていう金額ですね、うん、でダントツでトップと。で2位がスペインで、イギリス、フランスなんかついて、日本はここでも26位ぐらいだというんで、
意外と数字で見ると
まだこれ、まあ円がね多分ね安くなってるんで、ドルベースで換算するとちょっと少ないっていう面もあるんだと思うんですけど、意外とまだ稼げるんじゃないっていう感じがします
ね。スペインって結構人気なんですね。両方とも2位でしたけど、
これはですね、うん、やっぱり、まあ、私ねヨーロッパにいた頃にどこ行こうかって考えるわけですよ、はい、うんうん、でイギリスも、まあ、割と温暖なんですけど、そうは言っても やっぱりね地中海沿いの国、スペインとかイタリアとか、あと南仏の方とかギリシャとかって、あの辺って海は綺麗だし飯はうまいしとりあえず最初そこ考えるっていう、うん、飯がうまいってのは大きいと思うな。
確かにちょっと私スペイン行ったことないんで行ってみたいなと思いました、はい、
まあね飛行機で 1,2 時間でヨーロッパ内だったらひょいっと行けるんで、
うん、
まあそりゃ行くだろうっていう感じはしますね。あとやっぱりもう本当観光で稼ぐぞっていうもう街づくりになってるので楽なんですよね、うん、旅行していてちょっと田舎に行っちゃうと英語が通じないので普通にそういうところに行くと大変なんですけど、主要な観光地に行くと、まあ、英語がちょっと話せればほぼ不便なく観光ができるようになってますし、もうもちろん観光名所世界遺産なんかなんかもうその辺にゴロゴロ落ちてるみたいな状態で、おまけにね、なんて言うんでしょうね、まちづくりの面でも割り切ってんのかなって感じがしますね。
うん、
ロンドンの街中なんかもう本当週末の渋谷状態なんですよ、もう今のね日本の。でもう本当観光客しかいないなって感じなんですけども、もう週末にわざわざ中心街に地元の人行かないわけですよね。観光してくださいって、もうなんかテーマパークで開放してるみたいな状態になってるんで、そこはそれで稼ぐぞっていうことで、まあそういう街づくりしてるっていう感じですね。
じゃあそれを考えた日本もね、あの日本経済を支える柱が観光業になってきてるっていうところで、まだまだもしかしたらできることはねあるのかもしれないですよね、
うん、だんだんね、あの自然とそうなっちゃうんだと思います、
うん、
ロンドンの中心街って普通の人が住める家賃ではなくなってるんですよね。でお店もまあ高いし、ここで住んで毎晩飯を食うとかってのは無理みたいな値段になってるんですけど、観光客からしたら、まあ、たまに来たらねこれぐらいいっかっていうのでお金を落としてくれるん で地元の人はちょっとね郊外で地元のパブに行けばそんなに高くないので、実質こう一物二貫みたいなね、観光客向けのお店と値段があってっていうなってるから、日本も多分そうなっていくんじゃないかなと思うんですけど、そうすると今観光地の近くに住んでる人からするとちょっと大変、
ね、確かに、まあね、あのこれからもうちょっと日本の魅力がちゃんと、まあ、これ以上評価されてお客さんもっと増えていくっていうところで、まあ、ここで今日のポイントです。インバウンドは日本経済の柱の一つにということですね、
うん、そうですね、にしていったらいいと思うんですよね。日本人が思ってる以上に日本ってすごく旅行すると面白い国なんだと思うんですよ。本当我々からするとえっていうところ面白がありますよね。一番受けるのコンビニだったりね、あと新幹線が時間通りに来るのが見てるだけで面白いとか、なんか日本人にとって当たり前のところが海外の人から見ると不思議の国に見えるみたいな魅力があるので、ただねちょっといくらなんでも円が安すぎるんでもうちょっと円高になってちゃんとそれでも外国人が来てくれるっていう風になるのが、まあ本物かなっていう気がしますね。ではこの後はニュースこの一歩のコーナーです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。ニュースこの一本。このコーナーではお金にまつわるニュースをご紹介します。今日のニュースは何でしょうか。
企業が景気牽引、家計に弱さ、日銀短観で小売業が減速。
うん、7月1日の日経電子版のニュースです。景気は企業が牽引する一方、家計には弱さが残っています。日本銀行によりますと、大企業の製造業は2024年度設備投資額を 前の年度に比べて 18.4% 増やす。一方で家計は賃金は増えてますけれども物価の伸びに追いついていない。なので個人消費は実質的な減少が続いています。これは結構実感しますよね。
うん、そうですね。
物価が上がるのはもう完全普通になっちゃいましたよね、
うん、どんどんね、いろんなものが上がってますからね。
で、企業の側も昔ってすごいおっかなびっくり値上げをしてたのが普通に上がりますよっていう、うん、もう割り切った感じがするので、これって仕方がないっていうと変なんですけども、最初デフレみたいなところから抜け出すときにはこういう順番になりがちなので、物価が先に上がっていやこれじゃ暮らせないですよって言って賃金が追いかけてくるんですね。でどっかで賃金の伸びが追いつくか、物価が落ち着いて実質ベースでやっと給料上がったなって実感すると消費が増えてくると、これがね実感したいんですけど、今言ったその実質賃金、物価が上昇してる分は上がってないよねっていうんで差し引くっていう計算すると実質賃金っていう考え方なんですけど、これが今年の5月まで、過去最長26ヶ月連続マイナス。
かなりねあれですよね、
辛い、
はい、実際総務省が7月5日に発表した家計調査でも消費支出は前の年に比べて5月実質で 1.8% 減少ということで、うん、やっぱ円安だったりとか、海外旅行物価高で、食料の支出も減っているというふうにしています。本当は今後さらにお金の使い方結構工夫しないと、ね、なかなかお給料の方が追いつかないという状況はまだまだ続くのかなっていう感じですかね、
うん、あとは円安止まるの祈るっていうことですね祈っててもしょうがないですけど、ね以上ニュースこの一本のコーナーでした。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。さて今日の話、旅行とインバウンドというテーマに戻ってまいりましょう。
はい、学生時代どんな旅行の思い出があるとかありますか？
私ね、学生時代ね、すごい貧乏だったんですよ。だからね、あんまり旅行って派手なところに行った記憶は実はなくて、おまけにね、海外旅行行ったことなかったんですよね、学生時代。行きました？
私、韓国とか行ってました。
ああ、その手がありますよね、はい。だからね、覚えてるのってバスケットボールのサークルに入ってたんですけど、バスケサークルで行った泊まり込みの合宿って言っても、バスケやんないで飲み会なんですけどもあとはね、まだね当時はねバブルのこう匂いが若干残ってたんで、私卒業したのは1995年なんですけど、当時はね冬になるとみんなでねスキーに行くんですよ、スキー旅行ですね。名古屋だったので大学まで、長野県って割と近いからスキーに行って、だから旅行するようになったのは子供が生まれてからの方が増えたような気がします。一番旅行したのはやっぱロンドンにいる頃ですね。やっぱ近いんでね、他の国が、なので何でしょう、3泊とかでギリシャとか行けたりするんで、さっと行ってパッと帰ってくるみたいなね。
確かにそれはいいですよ。なんか結構そのやっぱ日本から行くってなったら気合い入れていかないといけないっていうのがやっぱりある、私最後に行った海外がオーストラリアなんですけど、結構2週間ぐらい気合を入れていきました。
2週間、
はい。
あ、それすごいな。
移動、上と下を移動したので。
おお、はい、すごい。それ何年ぐらい前ですか？
それコロナ前です。本当にコロナの直前ぐらいです。
おお、じゃあコロナ後は海外旅行は
してないんですよ。
行ってない。
行ってないんですよ。
あ、ということはこの円安の苦しさを知らない。
そうです。だから円安だなと思って言ってないです。
それは経済評論家として言った方がいいですよ
でもアジアの、なんか香港とかちょっと行きたいなみたいな思ってました。
私ね、香港あるんですけど韓国行ったことないんですよね。
あ、なんか韓国は結構その食べ物もなんか美味しいですし、日本と近いので、なんか比較的学生の頃とかも気軽に行っておりましたね。
韓国、台湾、女子行きがちですよね。
確かに美容の、エステとかなんか美容系のものもありますし、なんか服の売ってる服とかもなんていうんですかね、同じ系統だったりとかするのでっていうのはあるかなと思います。
いや、僕がそのロンドンにいる間に旅行にたくさん行ったっていうのは、自分が行きたいっていうのも もちろんね、まあどうかな、6割ぐらいあるんですけど、4割ぐらいは子供も一緒に駐在というか行ったので、子供にねたくさん海外をいろんな国を見せてやりたいなっていう、まあ、気持ちがあって、でそこら中引っかき回したというか引っ張り回したっていう感じなんですよね。なんですけど、これがね当時だから高校生、中学生、小学校、高学年ぐらいの感じだったんですけど、あんまり覚えてないらしいんですよね。
確かに私も子供の頃すごいいろいろ海外に行かせてもらってたんですけど。
え、そうなんですか。
そうです、子供の頃の方が行ってました。やっぱ自分でお金払わない、払うようになってからちょっとやっぱお金を惜しむようになってしまったんですけど、うん、親がお金を払ってくれてるうちに結構いくつか連れてってもらったりとかしてて、う
ん、でも、
う
ん、あまり覚えて
はいるんですけどってぐらいです。
なんかね、そう娘の言いぶりはね、自我が芽生える前だったから、
あ、
覚えてないって、
なんか短編的にしか覚えてないかもしれないですね、やっぱ、
うん、あ、うん、これってあの国だったんだみたいなね。今なんかこうテレビとかで映ったりした時にここ行ったけど全く覚えてないみたいなね。だから私ずっと行きたかったのはね、アルハンブラ宮殿は見てみたいなと思って連れてって、見てる時にはねすごいって言ってなんか感動してる風だったんですけど、なんかあんまりね覚えてないらしいんですよね。
確かにちょっとですね、中学生ぐらいのことは結構覚えてるんですけど、
うん、
幼稚園小学生ぐらいはちょっと本当に記憶が、うん、行った国の記憶があるぐらいですね。
そうか、でも中学生ぐらいなら覚えてる。確かに
中学生ぐらいは覚えてると思います。
当時高校生だった一番上の子は割と覚えてるというか自我があったみたいなんで、うん、うん、と、うん、いうことで言うとね、やっぱ中学校高校大学ぐらいの時って、まあ、いろんなとこ見てみた方がいいんでしょうね。
そうですね、やっぱね、うん、ことお金の違いもありますし、うん、国のねなんて雰囲気の違いとかもありますし、そういう経験って大事ですよね、
うんうん、そういうのがね私も全くなかったんで、子供時代、まあ、もう何度も言うけど貧乏だったんで、小中高とかまであれですね、学校でほら修学旅行とかあるじゃないですか、あれ以外で旅行に行ったことってなかったですね、うん、ほぼ泊まり込みで旅行っていうと親戚の家に行くぐらい、それもまあ名古屋とかその辺の近場が多かったので、旅行の思い出って大人になってからっていう感じですね。
でも本当学生さんとか今円安ですごい行きづらくてちょっとかわいそうなところでありますよね、海外。なんか学生さんとかってやっぱ長い休みにそれこそ海外に行くとか検討、はい、するかなと思うんですけど、
これってだから本当皮肉で、学生時代は時間があってお金がない、で大人になってお金ができたなっていう時には時間がないっていうね、なので娘にはねよく言ってるのは、金貸して欲しかったら出すよって言ってるんですよね、旅行に行きたかったらね、まあ、ここでね出してあげるよって言わないところがお父さんケチなんですけどそれはね時間があるうちに経験を積めるんだったら、まあ結構ねお金も大事なんだけど経験は買い難いものもあるんで、チャレンジしてほしいなと思いますね。そのためにももうちょっと円安なんとかしてほしい、
そうですね、はい。ここでもう一つ今日のポイントです。投資にはお金を増やすことに加えスキルや経験への投資もあるというところで、やっぱりね、まあ、海外のいろんなところに行って見てみるとか、まあ、国内でもそうですけど、まあ、いろんなところに行っていろんな経験をするっていうのは大事ですよね。
うん、間違いない。では今日のまとめも続けて私が。まず、インバウンドは日本経済の柱の一つ。投資にはお金を増やすことに加え、スキルや経験への投資もある。そして、自己投資として旅行にお金を使うのもおすすめです。まあ、お金をね、どうやって使うかっていうことなんですけど、これ自己投資した方がいいよって話、私、若い人によくするんですよね。で、お金かけて、経験を積むっていうパターンもあるんですけど、もう一つ単純に時間があるから時間を自分に投資するっていうことを考えたらっていう話をするんですよね。まあ、具体的に言うと、例えばちょっと暇だなっていう時に、まあ、本読んでみるとかね、映画見てみるとかいうのも私は投資だと思うので、まあ、そういうところに自己投資をしてみてはどうでしょうか。以上、今日の話は旅行と インバウンドでした。
高井博明と
横川楓の
お金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。今年は旅行に行かない2人が随分旅行の話で盛り上がりましたね
どっか行きたいですけどね、本当にね。
あ、実はね、夏は行かないんですけど、
はいはいはい、
年末か年明けぐらいにちょっと狙ってる
ん、ね、いいですね。
というのも娘が海外留学するかもしれないので、留学したらそこに襲撃をかまそうかなという作戦でそうするとこのガイド付きで楽ちんで旅行ができるってですねいう作戦は考えてるんですけど、それまでになんとかこの円安が収まってほしい
私も国内ではもしかしたらなんかどっか行きたいなとは思ってます。
お、はい、狙ってるとこありますか？
いや、沖縄とか行きたいなって思いますよね。
沖縄夏じゃなくて外して、
まあでも暖かくて海に入れるうちがいいなと思います。
僕あのね、夏に北海道行くっていう手があるじゃないですか、はい、ちょっと涼しいからね。冬に沖縄って全然ありですよね。
でもマジで海入るんです。私1回1月に行ったことあるんですけど、うん、寒かったです。
海入るためじゃなくて沖縄が楽しいから行くってダメまあでも海入るたく
なる、入りたいですよね多分。
私はね、旅行で行きたいのは四国、うん、四国ね、ほとんど行ったことないんですよ私。滞在時間全部足しても3時間ぐらいしかないんで、四国は行ってみたいんですけどね、なかなか ね今は時間がなかなか取れないっていうのがネックで ね
時間欲しいですね。
でもやっぱり旅行に行くと、その去年の欧州に旅行行った時もそうなんですけど、ちょっとスイッチがこう頭のね、まあ、海外に行くとね、体のスイッチまで強引に時差で、切り替えられるん で帰ってくると少し気分が変わってるだけじゃなくて、こうギアが変わってるような感覚があるので、本当はね行った方がいいんですけどね、まあ、そこはなんとか話を見つけて、いつかここで土産話ができるような2人に成長してですね、
はいはい、この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は8月22日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組サイトからもご質問をお受けします。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
旅行行きたいななんとかなんないかな、円安